はい、それでは始めたいと思いますが、ガラテヤ人への手紙の6章ですね。はい、ガラテヤ人への手紙の6章です。最後になりましたけれども、ここでのテーマはクリスチャンの生き様、クリスチャンの生き様というふうに、しました。パウロが最後にですね、このガラテヤの手紙を終えるときに、クリスチャンとして、どのような生き方をすべきか、またクリスチャンの特徴とは、特徴は何であるか、ということをですね、話していっています。それでは一節を見ていきたいですが、兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。こうあります。これ5章の続きになっています。5章では愛を持って互いに使い合いなさい、キリストにある自由を持っているんですけども、それを肉の働く機会とはしないで愛を持って互いに使い合いなさいというふうにあるわけです。そしてその後に御霊によって歩みなさいというふうな、という進めがあったわけですね。そこで御霊の人であるあなた方は互いの重荷を追い合いなさい、愛を持って使いなさいというですね、延長線上に、この進めがあるわけですね。でここで取り扱われている問題は、誰かが過ちに陥った、つまり兄弟、信者である人が、衝動的にですね、何かを行ってしまった、罪を犯してしまった、その時に私たちクリスチャンがどのように対処していかなければいけないかということをが書いてあります。接していくということですね。対処するというか、接していかなければいけないかに書いてありますね。例えば飼いの罪を犯してしまった兄弟がいたとします。でその時にですね、その人は罪意識を持っているわけですね。深い罪意識を持って、そして悩んでいるわけです。でそこで私たちが何かこう見下すような感じでですね、こう裁くような感じで、こう責めるような感じで、こう何かを言ったり行ったりしていくということをしてはいけないということがここで書いてあるわけですね。すでに傷ついているところにさらに鞭を打つ必要はないんだということです。むしろその人が、回復することができるように助けてあげなければいけないということですね。柔和な心でってのがあります。これが必要ですね。罪を犯してしまった人、傷ついて心は敏感になっています。ですから私たちはその言葉を選んで、さらに負担をかけさせないように気を使って、そして神様からどのような励ましと憐れみの言葉をかけていくことができるのかということを祈っていくことができるわけですね。そして自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいとあります。誰かが罪を犯してしまった時に、なんだあいつはこんな罪を犯したというのではなく、必ず私たちは、私も同じ罪を十分に犯し得るということを思って恐れるということです。恐れおののくということです。自分もそのような罪を犯し得るんだ、そのことを思って恐れていく。そしてその罪を陥った人をですね、助けて、柔和な心でこの助けて正してあげるというですね、ことが必要になってくるわけですね。今思い出しますと、アメリカにおける、有名なテレビ伝道師、ジム・ベイカーでしたっけ？
いろいろあるか。
でもジム・ベイカーだと思いますけれども、彼がこの飼いの罪を犯し、またその前にですね、飼いの罪については牢屋に入られないわけですけども、詐欺ですね、こうお金の使い方ですね、それで、この捕らえられてですね、牢屋に入れられたわけなんですね。で彼の開墾のですね、書物が分厚いのがあるんですけれども、それ もうかなりベストセラーになっているような感じでアメリカでは売られているんですが、 ビリー・グラハムがそこに行きました。面会に行ってですね、彼に会った時にですね、まあすごい彼はですね、もうこうテレビ伝道師、いわゆるこうアメリカではあのこう冷やかしの対象になるようなものなんですね。こうきらびやかな服を着てですね、いかに自分が金持ちであるかということをですね、こう偉そばっているような感じで、まあ、そのようなですね、あのものであったわけですね。だからまあ簡単にですね、批判したり、ああ結局こいつやっちまったとかですね、そういうこと言うことはできるかもしれません。でもビリー・グラハムが言ってですね、 I love you ですね、愛してるよって言ってですね、彼を深く抱きしめたらしいんですね。しっかりとぎゅっとですね、あのハッグ、あの抱擁してですね、彼をこうに接したわけですね。決して咎めない、もうすでに罪意識が重くのしかかっているんです。もうそれで十分なんですね。私たちがしなければいけないことは、柔和な心でその人を正してあげる、そして自分自身も誘惑に陥らないように気をつけていくんだということです。互いの重荷を負いなさいとあります。で、この互いという言葉がとっても大切になります。私たちクリスチャンは、まあ、この現代社会においてですね、その現代社会の影響をやはり受けてしまっています。それは何かというと、一つは独立、孤立していくということです。クリスチャンとしてイエス様を信じていけばいいんだということでですね、自分がクリスチャンとして、まあ、やっているつもりで他のクリスチャンとは関係ないといって、一匹狼のように生きていくということですね。インターネットという時代もありますから、インターネットの中に入っていくとですね、いろんなクリスチャンがいてですね、あの教会に行ってないクリスチャンとかですね、あとまた 教会に行ってるかもしれないけども、こう距離を離しているクリスチャンとかですね、こう人間関係が何にもないクリスチャンというのをたくさん見かけます。でそれはおかしいですね。でまた、その反対に依存していくクリスチャン、これもおかしいんです。悩み相談室のように教会に行く、自分の悩みさえ解決すればよい、そして他の、そうですね、自分の何かこう目的が達成すればよい、自分が何かこう持っているものをですね、ここで解消できればよい、まあ、そのようにしてくる人たちがいます。しかしですね、孤立するのでも独立するのでも、また依存するのでもない、この互いに重荷を負い合う中、これがクリスチャンの間に必要なわけです。愛を持って互いに使い合いなさいとパウロは言いましたが、互いに重荷を負い合って、これがクリスチャンの特徴になっていかなければいけないわけなんですね。そしてパウロは、今度は私たちが自分たちをどのように見ていくか、自己評価、自分を見ていく自己評価について話しています。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることではないでしょう。人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。今度は自分自身の重荷があるということですが、何か重要に見えるようなことを私たちが行っていたり、また重要な位置についているような時に、私は何か立派なものだといううぬぼれが心の中に出てくるわけですね。その時にですね、パウロがここで進めているように、よく考えてみるということなんです。そうするとですね、いろいろなボロが自分の生活から、自分の生活にあることが分かるわけですね。あ、こういう弱い部分がある、こういう醜い部分がある、ああいう失敗をしているっていうんですね。正直にですね、自分の生活を見ると、なあの立派だななんて思うことはできなくなってくるわけです。で何か行ったとしてもですね、それは自分だけの心にしまっておいて、そして他の人に話すようなものではないということが分かってくるわけですね。でこのことをですね、パウロは互いに重荷を負い合いなさいと言っていることと同時に話していることに注目していただきたいんです。でもっと言うと、5章からの続き、互いに使い合いなさいというところから続いているということです。何を言おうとしているかというと、私たちが立派だと考える思い、こう見下す思い、そのようなものが 私たちの交わりを切ってしまう原因になるわけです。偉そばってる人のところに私たちって近づきたいですか？近づきたくないですね。距離を離します。でその人に自分の心を分かち合いたいと思うようになるんです。ならないですね。なりませんですね。重りを追い合うようなことはできないですね。このようにですね、私たちは重りを追い合うようにしようとしているときにですね、自分が何かですね、立派なものであるかのように考える。そうしたらそれが切れてってしまうわけなんですね。それがここでパウロが言っているわけなんです。自分の行いを調べてみない、そうすると弱さが見えてくるんです。弱さが見えてくるから、この他の人たちに対してですね、何か見下すようなことはできなくなります。で自分自身も誘惑に陥らないようにというふうに気をつけます。そして柔和な心でその人たちを何とかして正して回復させていきたい、そのことだけに気を使っていくことができるようになっていくわけですね。そしてこの人には各々負うべき自分自身の重荷があるって言ってるんですけど、この重荷というギリシャ語と今の2節の互いの重荷っていうのは異なるギリシャ語が使われてるんですね。2節の重荷っていうのはまさに重荷になること、人生の重荷になること、自分の負っている傷とかですね、いろいろなこう罪とかですね、そういうものですね。けれどもここで言っている重荷というのは、この任務っていうふうに考えたらいいかもしれません。任されているもの、務めっていうふうに考えたらいいと思います。今日のキリスト教会の中に賜物思考の傾向があることを私は何回か話させていただいていますけれども、何かを行って、そして何か賜物がある人、能力がある人をもてはやす傾向があるわけです。賛美の賜物とか名説教とかですね、賜物、能力をこういろいろとこう話していく、そのような傾向があります。ですから今言ったこの立派でもないに自分を何か立派でもあるかのように思わせるようなですね、そのようなこの誘惑っていうのがたくさん出てくるわけですね。けれども聖書にはそのような賜物を引き上げていくような教えというのは全くありません。むしろ賜物については忠実に行っていきなさいという命令しかないわけなんです。地味な作業です。親が子供を育てていくように非常に地味な作業としてこの聖書は話しているわけです。ローマ人への手紙を思い出していただくとですね、予言があるものは信仰の意思で予言しなさい、これがある人はこれをしなさい、これがある人はこれ、黙々とあの牛なんですか、こう畑を耕かしているですね、この牛のようにですね、この黙々と行っているような、そのような姿を思い浮かべればいいと思います。で民数記を学んだ時もですね、モーセはこの前科を通じて忠実なものであったというところをこの前学びましたけれども、あれほどのですね賜物があった、奇跡の行う賜物、予言の賜物とかですね、もういろんな賜物を持っていたモーセはそのような余地はなかったんですね。ただただもう神様をどのようにイスラエルの前に表していけばいいか、またイスラエルの必要をどのように神様に訴えていけばいいのかということでもいっぱいで、自分が何かこれができる、あれができるなんていうことは一切考えていなかったんですね。忠実であるということです。これが、私たちの、この賜物っていうことについてですね、こう見ていかなければいけないものなんですね。あくまでも聖書の中心は愛を持って互いに使い合っていくということですね。でこれと関連してですね、パウロは次に善を行いなさいという話をしていきます。で善を行うというのも物質的に具体的に何か分かち合っていくというところに入っていきます。御言葉を教えられる人は教える人と全ての良いものを分け合いなさい。御言葉を教えている人に専念している人を 物質的に支えなさいという教えです。でこれはパウロがコリント人への手紙においても何回も強調して話していたところであります。福音を述べ伝える者がその見返りとして物質のですね報酬を受けるのは当たり前、本当にもう当然の権利であるということを話してるんですね。けれどもですね、これを実際に教えている本人はあまりこれは教えづらいものなんですね。というのはそれを教えてるとですね、私のお金をくださいというふうに言ってるような風に聞こえてしまうわけですね。けれどもですね、自分というものを要素をですね排してもうこの聖書で語られていることを強調していかなければいけないわけなんですけれども、というのはですね、原則がやはりあるんですね。御言葉を教える専念している人は生活が支えられることによって初めて御言葉に専念できるというものがあるわけなんです。それは使徒の働きにもありましたね。使徒がいろんなことをやっていたんですけれども、それでヘブル語を語るユダヤ人とギリシャ語を語るユダヤ人の間で分裂、分裂っぽくなってですね、その時に祈りと御言葉に専念しなければいけないということを使徒たちが言いましたけれども、それはいつもこう原則としてですね、この教会の原則としてあるわけなんです。そして御言葉を聞く人にもそれは得なことなんですね。というのは御言葉を教えられるということですね。そしてその専念したこの御言葉を聞く、解き明かしを聞くことができるというものがあるわけなんです。だからここで分け合いなさいとパウロは話しています。でもう一つですね、ここで私は気づかされたのは、忠実に御言葉を教えている人っていうのはこの世で弱い立場に置かれていきます。人の肉に訴えかけるような偽教師たち、多くの金銭が入ってきますけれども、忠実な人のところには集まってきません。新興宗教の教祖たちを見てください。彼らが長寿番付ですか、
長者
番付に入っているほどですね、大川隆法とかですね、確か入ってたと思います。その他にも、まあ、至る所にあるこの人たちは大金持ちですね。けれども御言葉を忠実に伝えていく人たちはこう貧乏になっていくというですね、これどうしてかというと、何人もこれ話しているかというと、コリントの人への手紙にもありましたし、ガラテヤ書の今話していくところにもですね、これ苦しみという話が出てきますけれども、どんどんこう貧しくなっていくというところを通っていくわけですね。だからこれはこの、まさに慈善行為ということですね。このお金を持っている人がこの教えている人をこう分かち合っていきなさい、この与えて支えていきなさいということであります。このことをパウロはここで話しているわけですね。思い違いをしてはいけません。神を侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。分け合うことを話していたので、こう分け合う、これ与えるということを種をまくということに言い換えているわけですね。で種をまいたら実を結んで刈り取りますよという、この当たり前のことを話しているんですけど、それは霊的な原則、真理においても同じですよということです。自分の肉のために巻くものは肉から滅びを刈り取り、御霊のために巻くものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。私たちが自分のことしか考えず、自分の腹のためだけに財産を用いるのであれば、それにふさわしい報いを受けますよ。けれども御霊についての事柄に財を費やせば永遠の命を刈り取りますということですが、この原則はですね、何も財産だけに限らないわけですね。霊的なことにも関わってくるわけですね。くだらないテレビ番組を見続け、それで霊的に成長しようですね、もっとイエス様のことが分かりたいですね、なれないですね、なれません。しかし御言葉に取り組んでいればですね、必ず豊かな命に預かっていくことができるわけです。ですから種をまけばその刈り取りは必ずあるんだということであります。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。今御霊のために巻くものは御霊から永遠の命を刈り取るとあるんですけれども、これはですね時期があるんです。 時間がかかるんです。そんな自動販売機のように一気にできるようなものではないんです。今創世記のことを思い出しましたが、ヤコブがですね、御霊のものを追い求め、神からの祝福を追い求めましたけれども、イエサウと比べるとですね、家族は、非常に少なかった、人数は少なくですね、けれども後を見るとですね、このイスラエルは何百万人になってですね、そして祝福された民となっていくというふうに、いつも霊的な法則、善を行う、御霊の事柄に種をまくということは時間がかかるんです。だから忍耐が必要です。私たちは見ることができない、なかなか見る、目に見る結果が見ることはできないけれども、それを絶えず絶えず善を行っていく、そしたら時期が来る、刈り取ることになる。私たちはこの時にもうやめよう、何も見えてこない、諦めることができるんです。そしてもうダメだわ、失望することができますけれども、諦めることなく失望せずにいたら必ず刈り取ることができる。これ素晴らしいですね。特に日本で生きているクリスチャンにとっては、日本で、福音を伝える者たちにとってはですね、もう慰めに満ちた言葉であります。目で見える形ではなかなか現れないけれども、無駄に終わることは決してないんだ、必ず刈り取る時期があるんだということであります。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。先ほどから話は続いてるんですね。互いに愛を持って使い合いなさい、互いに重荷を追い合いなさい、そして今この教えてる人に分かち合いなさい、そして信仰の家族たちに善を行っていきなさい、というふうにつながっていきます。機会のあるたびに全ての人と書いてますから、いろいろな人にこう自分のものを分かち合っていくっていうことが必要になってくるわけですね。そして特に信仰の家族の人なんです。これ特に信仰の家族の人というのは大切なんです。私たちは、このクリスチャンはですね、この福祉制度で、福祉施設ではないわけですね。ここにいるホームレスの人、全ての人に全てのものを分かち合う言えばいいんですけれども、優先順位というのがあるんです。近くにいる人、目の前にいる人に分かち合っていきなさい。つまり教会の人たちですね。で、困っている人とかいたら分かち合っていきなさい。またもちろん、まあ困ってなくたってもですね、こう分かち合っていくって、こういろんなものをこう分かち合っていくっていうことが必要になってくるわけですね。で、コリントビテの手紙でも学びましたが、交わりっていうのは何か、分かち合いなんです。コイノニアっていうのはですね、他のところでは与えるっていう訳されてる。与えること、分かち合っていくことが、私たちの交わりの本質なんですね。なんと日本において間違えられてるでしょうか。交わりという言葉の意味が間違えられてるでしょうか。受け取っていくことを間違いだと思っているけれども、分かち合っていく、そして今見たように重荷を追いやっていく、そして自分自身に重い任務が与えられている、そしてその中にあってですね、私たちがこのクリスチャンとしての特徴っていうのが出てくるわけですね。これが、パウロのガラテヤの、この具体的な進めで、次からまとめに入っていくわけですね。この手紙の最後の言葉になっています。まずパウロは読者に注意を喚起しています。ご覧の通り、私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いています。今このように印刷された日本語の、しかも日本語の聖書になっていますから、見えてこないんですけれども、でっかい、何ですか、羊皮紙を使ったですね、こうギリシャ語の言葉でですね、パウロが書いているんでしょう。パウロは手紙では大抵口述筆記によって行っていたわけです。他、パウロが言葉を話して、それを他の人が書き取っていったわけです。けれども、このガラテヤ人への手紙全部か、それともここからかどうか分かりません。いずれにしてもここから、確実に言えるのはここからですね。ずっと大きな言葉になっているわけですけれども、このようにしてパウロは今もう本当に乗り出してですね、こうちょうど何語ってたらですね、こうやって乗り出してですね、他の人たちに語っていきたいですね。そのように今 ガラテヤの人たちにですね、こうもうこう乗り出して語っていってる様子を私は見ていくことができるんですが、その言葉が次に書いてます。あなた方に割礼を強制する人たちは肉において外見を良くしたい人たちです。彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけです。ここでパウロはことの本心をズバッと、ことの本質をズバッと言ってます。彼らがなぜ割礼を述べ伝えているのか、あれほど割礼に固執しているのか、いろいろな問題があり、いろいろな教えの過ちがあり、パウロはそれをアブラハムへの神様の約束を通してですね語っていったわけですけれども、今彼らの動機は何かということをここで暴露しているわけです。外見を良くしたい、迫害を受けたくないからなんだと言ってるわけです。これが私たちが、私たちクリスチャンが最も気をつけなければいけない問題なわけなんです。パウロはこのガラテヤ人の手紙の最初を話し始めた時に、私は人を喜ばせるためにこんなことを言ってるのでしょうか。そうではないですよね。もし人を喜ばせるためにやっているのであれば、もうキリストのしもべではありませんとこう言ってました。そして自分自身が神様から受けた恵みをですね語り始めたわけですね。他の人によく見られたい、他の人にから迫害を受けたくないですね。他の人に自分を否定されたくない、受け入れられたい、これが私たちの弱さです。クリスチャンの、クリスチャンというか、まあ人の弱さですね。人の弱さであって、そしてそれによって宗教というのを持ち込んでくるわけです。宗教を持ち込んで、そして行いによって、しきたりによって自分を保っていこうという誘惑があるわけですね。この世というのはそういうものです。しかし私たちはそこから自由にされたわけです。神様がキリストにあって全てのことを行ってくださった、十字架にかかって死んでくださった、それを信じることによって、受け入れることによって自由なものとなったんです。ですから何も囚われることのない自由を得たわけです。それは神の子供としての自由、神の相続人としての自由です。アバ父よという神様との親密な関係です。神の国を受け継ぐところのですね、霊的祝福、今度はですねエペソ書を学びます。天にある霊的祝福のすべてを私たちは受けたと書いてありますですね。それを受けているところのですね、最も祝福された存在になったわけです。けれどもこの世はそのようには動いてなくて、今説明しましたように、さまざまな宗教があって、行いによって義と認められようという制度を作っているわけですね。日本では何でしょうか。先祖供養、家の制度、天皇制、いろいろなさまざまなしがらみがあります。そしてそれのを守るためにいろいろなしきたりを行っていくわけですね。家のメンバーだからこれをちゃんと守っていきなさい。でも何のためですか。見栄ですね、世間体です。それですよ。結局何のためにやってるんですか。それは見栄のためにやってるんです。でこれをから自由にされたわけですけれども、同じような考えを私たちが教会の中に持ち込むと、ガラテヤの教会のようになってしまうんです。さまざまな規則、目に見えない束縛、キリストを信仰し礼拝するために教会に来ているのに、教会に来ると逆にキリストが見えなくなる。そして互いの重荷を負うのではなくて、なるべく負わないようになっていく。愛が冷えていく、こうなっていく。何がいけなかったか、それはこの世の価値観、宗教、しきたり、文化、それを自分たちの思いの中、それぞれの思いの中に許してしまっているからです。 パウロは一歩たりとも譲らなかったと言いましたけれども、譲ってしまっているわけです。私たちがキリストの十字架を信じていたら、必ず迫害があります。必ず迫害があります。でそれは巧妙にですね、例えばナイフを突きつけられたらですね、それが迫害だっていうのは分かるんですけれども、巧妙にですね、私たちの弱いところに、肉の弱いところにですね、サタンはつけ込んできて、そして私たちを何とかしてキリストの福音から締め出そうとしていくわけです。そしてそのような迫害があって、私たちはその迫害を受けながら生きていくわけだけど、パウロはしっかりと立っていなさい、奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさいと言ってるわけですね。そうやってしっかりと立っていく中で自由を保っていき、そして同時に迫害を受けていくわけなんです。しかし彼らは、この偽教師たちは迫害を受けたくなかった、ユダヤ人にですね迫害を受けたくなかったんです。仲間のユダヤ人ですねに迫害を受けたくなかったんです。それで割礼を述べ伝えていったわけですね。なぜなら割礼を受けた人たちは自分自身が律法を守っていません。それなのに彼らがあなた方に割礼を受けさせようとするのは、あなた方の肉を誇りたいためなのです。割礼を受けた人たちはまことしやかにいかに律法が大切であるかということを話し、律法を守りましょうという純粋な動機から律法を守りましょうというふうに言ってたわけですけれども、それは純粋な動機ではなかったんです。律法を本当に守ろうと言ったわけじゃないんですよ。だったらちゃんと律法を守ってるはずなんですけれども、いろんなところで律法を守ってないんです。これ日本の文化に当てはめてみましょうかですね。なんであんたそんなにですね線香立てるのに固執するんですか、これどういう意味なんですかって聞いたらですね、わからないわけですよね。で葬式の時だけですねこう集まってきてですね、なんかこうやってしきたりやって、これやりなさい、ちゃんとこれどういう意味なんですか、これちゃんと守ってるんですか、本当にこれ死んだ人のために思ってたんですか、思ってないですよ。いろんな意味でですね、そんなに強調するんだったらあなたはきちんとそのことやってるんですかって言ったらですね、ボロが出てくるわけですね。やってないわけですよね。なんでかって言ったら、あなた方の肉を誇りたいためなんだ、自分がきちんとしたユダヤ人だよということをですね、誇りたいんですよ。誇りたいから割礼を無理やり受けさせるんです。自分の仲間にさせようとするわけです、ね、これが彼らの動機なんだということをですね、パウロは言ってます。そして次に対比させて、私たちが 何を誇りにしなければいけないかということを言ってます。しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も十字架に対して世界に対して十字架につけられたのです。ですね、ここに鮮烈なこの世との分離があります。偽教師たちはキリスト教を改良してですね、キリスト教ではない何か違う宗教を作ろうとしたわけですね。しかしこの世のものと真っ二つに分ける水と油のような関係になってるんだよっていうことをパウロはここで話してるんです。清め分けられるっていうふうに言ってもいいかもしれません。キリストを十字架を述べ伝えることによって私たちはこの世を罪に定めていきます。これがこの十字架によって世界は私に対して十字架につけられるって書いてあるんです。この十字架というのはイエス様の十字架ですよね。で世界、この世は私に対して十字架につけられる、つまり福音を述べ伝えていくとどうなるかというと、あなたはダメです、あなたは死んでいます、あなたに能力がある、人生でいろいろやってきた、無駄です、無に等しいです、このように話していくわけです。死んでますこう言ってます。十字架につけていくわけです。そうすると今度はこの世は私たちを苦しみ始めます。私も世界に対して十字架につけられたんです。十字架につけてくるわけです。 世界が今度は私たちをつけていくわけですね。聞きたくない、耳を塞ぐ、叫ぶ、あらゆる手を使って私たちの考えを亡き者にしていくですね。それで、この言葉がパウロを使っているわけですけれども、けれども主イエスキリストの十字架以外に誇るものが決してあってはならないですね。混ぜ物をしてはならない、このキリストの十字架のみをですね、私たちが、この誇っていくですね、これを見ていくということをパウロは話しているんです。でこれがとっても大切なわけですね。割礼を受けているか受けてないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。新しい創造、つまり御霊によって新しくされること。またパウロが言ったように、誰でもキリストのにあるものは新しく作られました、古いものは過ぎ去りました、身を全てが新しくなったという新しい歩みですね。そしてガラテヤ書の3章と4章で述べられた信仰によるアブラハムの子孫だということです。そしてこの神様の子供とされた素晴らしい関係です。でこれが大事であって、外見の割礼のですね、この傷ですか、それが大事ではないということなんです。けれどもそれの外見を大事にすることがいかに私たちになるでしょうか。それがあたかもですね、本質化であるかのように語ることが いかにあるでしょうか。実質的に何が力を持っているでしょうか。例えば教団であるとか教派であるとか、何だか神学であるとか、年齢であるとか、牧師信徒であるとか、聖霊派福音派であるとか、いくらでも構いません。それがあたかも本質であるかのように、私たちの教会の中で語られていることというのは大事なことではないですよ。私たちはただキリストにあって神の子供であるというこの真理、これが大事になっているか、実際にどっちが大事になってますかということをパウロはここで言っているわけです。そしてパウロは最後の挨拶をします。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますよ。キリストの十字架のみを誇っている人はこの約束があります。平安と憐れみです。平安と憐れみです。この神のイスラエルというのはイスラエル人で、つまりユダヤ人でイエス様を受け入れた人たちですね。そのイスラエルに平安と憐れみがありますようにということです。迫害はあります、犠牲があります。しかしこの平安と憐れみを私たちは持つことができるわけですね。これからは誰も私を煩わせないようにしてください。私はこの身にイエスの焼印を帯びているのですから。これ分かりますか、焼印ってどういう意味か。鞭打たれて打ち傷であるとか、あざとか病気とか、病気っていうかこれあざでしょうね、打ち傷とかですね、そういうものです。彼らが割礼のことをずっと話しましたよね。割礼の印のことをずっと話してます。それと対比させて、私は印を持ってますよ、焼印を帯びてますよと言ってるわけです。迫害です、苦しみです、これを印である。そしてはこれがもちろん私たちは文字通りですね、鞭打たれる必要はないかもしれませんけれども、そのような傷を持っているというのがクリスチャンの特徴だということですね。先ほど話してました、愛を持って互いに使いていく、互いに重荷を追いやっていくですね、これがクリスチャンの特徴であると同時に、私たちはこの迫害を受けているというのが特徴なんですね。夜勤を帯びている、これを誇りとしていく、キリストの十字架を誇りとしていくことです。これが特徴なんだということです。そしてどうか私たちの主イエス・キリストの恵みが兄弟たちをあなた方の霊とともにありますように。ガラテヤ人へのテーマ、恵みで終わってます。恵みで始まって恵みで終わってますですね。恵みの福音についてですね、私たちは学んできました。行いによらず信仰によって、行いによらず信仰によって生きていくですね。そしてただ神がキリストにあって行ってくださったことを私たちが信じ、信仰を持って受け入れるですね。 これだけね、私たちは神様からあらゆる祝福を受けることができるわけです。そして私たちのところに忍び込んでくる教えがあるわけです。これをしなければいけない、あれをしなければいけない、こうすべきだ、ああすべきだですね。それを退け、気をつけて、しっかりと立って、そしてその自由の中に生きていくことですですね。それには犠牲が伴います、迫害が伴います。しかしその中にとどまっていく中にあって、私たちは愛を持って使い合っていき、互いの重荷を担っていき、善を行っていきですね。そして本当にこのクリスチャン、まさにキリストに属するものですね、キリストに似たものですね、として生きていくことができるんだということですね。イエスも言われました、私が愛したように互いに愛し合いなさい、であなた方が互いに愛し合うことによって世は私の弟子であることを知るでしょうです、ね、これがクリスチャンの特徴だということですね。終わります。イエス様ありがとうございます、このようにして、学ぶことができました。ありがとうございます、この、本当にガラテヤ人への手紙を通して私たちが自由にされたものなんだということをはっきりと分かることができましてありがとうございます。そして私たちのこの本質的なところをえぐられるような思いをしました。天のお父様、外見を良くしようとこのしていく動機が働き、そしていろんなことを受け入れていき、そして自分の頭の中でいろんな価値観を受け入れていき、そのことをすることによって喜びがなくなっていき、そしてお互いの間にこの愛がなくなっていきと、いろんなことに波及していき、そしてなぜこの福音が広まっていかないのかという理由にもなっていき、天のお父様いろんなことが、この本質的なことが、分かってきたのでありがとうございます。天のお父様どうぞ私たちが本当にこのイエス様にある福音を忘れることなくこの生きていくことができますように助けてください。今度エペソ書ではその福音の中にある霊的祝福について学んでいきますので、神様どうぞその学びも祝福してくださいますようにお願いします。イエス様の皆を通して御前に祈りを捧げいたします。アーメン。